こんばんは。はい。今日は、マタイの8章。マタイの8章の、大丈夫。マタイの8章の18節から、最後の34節まで、です。では、一言祈って始めましょう。天の父さん、どうぞ、これからの学びの時をあなたが導いてください。今日与えられているこの御言葉の箇所を理解する力を与えてください。主に住まわれている聖霊が私たちそれぞれに語りかけてくださいますように、それを受け取れますように、あなたの言葉が何を意味するのか、私にとって何を意味するのか、それをキャッチして受け取っていけるようにどうぞお助けください。また、御言葉を分かち合う私に、あなたの力と知恵と言葉を与えてください。あなたの御言葉をイエス・キリストの教えられたことをそのまま解き明かすことができますように、どうぞ私を助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、マタイの8章。マタイの8章の最初の部分では、一節から始まるところは、雷病人の癒しから始まりましたね。それで、カペナウムに来た時にイエス・キリストが、ローマの百人隊長が自分のしもべを癒してほしいと。中部闇で苦しんでるので癒してほしいと。で、言葉だけでいいからくださいと。その信仰をイエス・キリストは驚いたんですね。褒めたというか。こんなような信仰をイスラエルの中で見たことはないと。それで、その後か。で、ペテロの家に行くと、ペテロの姑、も、もしかしたらマラリアかな、熱病で、病気だったんですけども、そのペテロの姑も癒しました。でそうすると、たくさんの人たちがイエス・キリストのもとに、悪霊に疲れた人たちとか病気で苦しんでいる人たちを連れてきて、イエス・キリストはその人たちをみんな、癒したと。で、イザヤの53章の御言葉ですけど、彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負ったというふうに書いてあります。それが、実現したというふうに、マタイは説明しています。で、今日学ぶ18節というのはこの続きですね。では18節から22節までお読みします。さて、イエスは群衆が自分の周りにいるのをご覧になると、向こう岸に行くための用意をお命じになった。そこに一人の律法学者が来てこう言った。先生、私はあなたのおいでになるところならどこにでもついてまいります。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。また別の一人の弟子がイエスにこう言った。主よ、まず行って私の父を葬ることを許してください。ところがイエスは彼に言われた。私についてきなさい。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。ここまでですね。まずはで、イエス・キリストのその弟子について、イエス・キリストに従う人たちについて、ここでは語られています。で、まず、18節を見てみると、イエス・キリストの周りには大勢の人たちがいました。群衆が、まあ、それはそうですよね。このさっき説明しましたけども、たくさんの人たちが病気で苦しんでいる人たちや悪霊に疲れた人たちをイエス・キリストのもとに連れてきては、それをみんなそのイエス・キリストが癒してくださったわけだから、人だかりができますよね、それはね。それでイエスは弟子たちに向こう岸へ渡るように命じたんですよ。向こう岸に行きなさいって。でイエスはこの状況をあまり好まなかったんですよ。この人だかりの中心にご自分がおられて、でみんながなんかすごいぞすごいぞって言ってるその空気というか雰囲気というのをイエス・キリストは好まなかったんですよ。 だからイエス・キリストはその福音を述べ伝えるために来られたんですよ。イエス・キリストは人を救いに導くために来られたんですよ。病気を治すために来たわけでもないし、悪霊を追い出すために来たわけでもないんですよ。でもその病気が癒されることや悪霊が追い出されて正気に戻ることによって、その人たちがイエス・キリストに会ってその救いを得るためですよ。だから大勢の人がそこにいるということでイエス・キリストは満足してないんですよ。ああ、こんなにもたくさんの人たちがその私の周りに集まってきたのかっていうことで満足してないんですよ。イエスに期待して病人や悪霊に疲れた人たちを連れてきたのに、悪霊が追い出されて癒されたのに、そういう人たちが集まってるのに、それで別に満足してないんですよ。だからイエス・キリストはその量より質というか、クオンティティ、量よりもクオリティ、その質、どのような人たちがその周りにおられるかというのを見ておられるわけですよ。神は私たちと違って、その上辺じゃなくて中身を見ておられるので、たとえ私たちの教会に1000人の人たちが集まってきたとしてもですよ。一人もイエス・キリストのイエス・キリストに従おうとか、イエス・キリストがおっしゃってるからじゃあそうしてみようとか、そういう人がいないんだったら、その1000人の集まりというのはあんまり意味をなさないんですよ。で、今度そのクリスマスの、礼拝もしますけど、そこに多くの人たちが来られることをイエス・キリストにあって神に願ってますが、やっぱその私たちが願うのは、そこからそのイエス・キリストについてもっと知りたいという人たち、私の人生にイエス・キリストが必要だという人たちが起こされることを見たいんですよ。イエス・キリストもまた人が集まってきたんだけども、その状況を好まないでちょっと向こう岸に行こうじゃないかと弟子たちに語ったんですよ。じゃあそのイエス・キリストがそのそばに置くというか、イエス・キリストの弟子としてその歩む人たちというのはどういう人たちなのかということを、この2人の律法学者と、別の1人の弟子の、2人から見ていきたいと思います。19節と20節では律法学者が出てきます。律法学者は19節にありますが、先生と呼んでます、イエス・キリストのことを。おそらくこれはラビーって呼んだでしょうね。ラビーっていうのはその、先生と訳せるものですね。だから自分の、人生に関わる先生ですよ。学校の先生とかお医者さんとかそういう先生じゃなくて、私のその人生に人生の指針を与えてくれる先生。そういうその意味合いで先生って呼ばれるなというふうにイエス・キリストはおっしゃいました。なぜなら先生っていうのは一人だからです。主はお一人だから。イエス・キリストだけがその人のその人生を導くことができるので、だから先生、先生って呼ばれちゃいけないというふうに言いました。この律法学者はイエス・キリストをラビと呼びました。そして、あなたがどこへ行っても私はついていきますって。結構情熱的な熱のこもった告白ですよ。あなたが行くとこ、行く先であれば、たとえ火の中、水の中的な。おそらくその律法学者は多くの人たちが癒されたり、多くの人たちから悪霊が追い出されたりするのを見て少し興奮気味なんですよ。それでイエス・キリストの方に近づいていって、私、あなたがどこに行っても私はついていきますと。ナオミが、旧約聖書の、自分の国に帰ろうって決めたときに、ルツがそれを聞いて、そんなこと言わんといてくださいって。あなた方はもうそれぞれ自分のお母さんのお家に帰って、それぞれ家庭を持ちなさいって、解散っていうふうに言ったんですよ。だけど、ルツはそれを聞いて、まあ、悲しむというか、こう言いました。これルツ記の一章です。16節と17節。あなたを捨て、あなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。そうやって命じないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まわれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、 主が幾重にも私を罰してくださるように。これもまたその情熱的なというか、パッションのこもった、心の気持ちのこもった告白ですよ。じゃあこの律法学者のそのあなたがどこに行ったとしても私はついていきますというのはどういうものだったかですよ。イエス・キリストはこう答えました。20節、狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。いいよとも、いやついてきちゃダメだって、イエスかノーか分かりませんイエスともノーとも言ってないんですよ。イエス・キリストはこの律法学者があなたがどこに行っても私はついていきますと言ったその心の動機というのを知っていました。結果的にはそのルツのナオミへの告白とは違います。あなたが死ぬところで私も死にますとか、たとえ 私がその死んで、あなたから別れるようなことがあったら、神が私のことを罰してくださいますようにみたいな、そんなその、自分の人生をかけるような、そのような、その、ついていきますじゃなかったんですよ。もしかすると、この人は、イエス・キリストと一緒にいたら、有名になれると思ったかもしれないです。また、イエス・キリストと一緒にいたら、力を持てると思ったかもしれないです。彼はイエス・キリストと一緒にいた十二弟子を見てるはずですよ。彼の半分は漁師ですよ。で、自分は律法学者だから、その旧約聖書に通じてるわけですよ。知識があるんですよ。熱心さもあるんですよ。だからこの十二人の中に入ったらもうすぐにリーダーになれるみたいな、そういうのもあったかもしれません。もう書いてないので、その行間で読み取っていくしかないんですが、それでイエス・キリストは答えたんですよ。私には言えないよって。ペテロにはお家あったけど、イエス・キリストには持ち家がなかったんですよ。で、イエス・キリストの生き方、イエス・キリストの歩み方というのは、その父なる神に完全により頼んでるんですよ。明日何を食べようかとか、明日どこで寝ようかとか、明日何を着ようかとか、そういうの心配してないんですよ。ないんだけどもでも必ず神がその必要を満たしてくださるという信仰というか、まあ、信仰なんですけど、その神に対するこの完全なる信頼ですよ。そこにイエス・キリストは生きてたんですよ。だからイエス・キリストと一緒にいたら有名になれるとか、力が持てるとか、そういう、もしかしたらお金持ちになれるとか、そういうのは全然保証されないどころか、イエス・キリストはそういうその物質的な富とか、物質的なものとか、経済的なものとか、祝福とか、求めてないんですよ。ただ、神の国とその義をまず第一に求めたら、神が必ず必要を、毎日の必要を満たしてくださるというその信仰だけでやってるんですよ。そういうところに、あなたはついてくるつもりがあるのかって聞いてるわけですよ。だからイエス・キリストがよくなさりますけど、質問を質問で答えてるんですよ。ついていきます、ついていっていいですかって。こういうものを、住むところとかそういうのないけどいいのって。その覚悟というか、私に信頼する、神に信頼する、そのつもりはあるんかいって。ルカの9章23節、開けなくていいですけど、ルカの9章の23節、誰でも私に従ってきたい、私についていきたいと思うんであれば自分を捨てなさいって、そして日々自分の十字架を追って私に従ってきなさいっていうふうに言っています。自分を捨てる、自分のこだわりとか、自分のなんかその思いとか願いとかっていうのを捨てたり、自分に死ぬ、自分の欲求とか自分のその、願いとか夢とか、それを脇に置いてでも神が私によくしてくださるはずだって、それがもし 叶わなかったとしても自分が願っておらいるように、自分が願っているようなそのなんか展望が先に待ってなかったとしても、もし私が神の国と神の義をまず第一に求めて従っていけば、必ず神が必要を満たしてくださるって、もしかしたら、もしかしたらというか、その裕福になれないかもしれないし、物にあふれないかもしれないけど、それでもその中で神は私に必要なものを与えてくださり、そこに満足を喜びを与えてくださるって、そして永遠を保証してくださるって、もちろんその必要であれば、その経済的な祝福も物質的な祝福も肉体的なその健康の祝福も、もちろん神は与えてくださいますよ。神は誰よりも、アマゾンのベゾスさんよりもお金持ちだからね。個人資産11億とかですかね、あの人。でも神の前にはそんなお金なんてどうとでもなるんですよ。そのような神に私たちが信頼するかどうかなんですよ。だからその自分を捨てて日々自分の十字架を追って自分に死ぬとかっていうのはすごく負担に感じるんです、負担に聞こえるんですけど、結局何を言ってるかというと、神に信頼しなさいということなんですよ。神に信頼して私についてきなさいって。この律法学者がイエスの弟子になった形跡はないですよ。だからおそらくイエス・キリストについていくことを断念したんですよ。彼は熱狂的にパッションを持ってイエス・キリストに、私あなたが行くところどこでも行きますとかって言ってるんですけど、でもその現実を突きつけられた時に冷めちゃったんですよ。あ、そんなんだったらやめようって、なんだ別に有名になれないのかって、経済的に祝福されるとかそういうのじゃないのかって、偉くなるとかそういう話じゃないのかって、じゃあいいやって。だから私たちはイエス・キリストの福音というのをよく考えて、聞いたものを考えて信じたんですよね。第一コリントの13章じゃなくて15章、第一コリントの15章、パウロはこういうふうに言ってますよ。第一コリントの15章の1節と2節、兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私たちがあなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、難しいですね。もしあなた方がよく考えて信じたんだったら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるんだって。私たちその福音の言葉を聞いてよく考えたんですよ。よく考えた上でその信じようって、よく考えた上でこの福音に期待しようって、でいろんなその毎日の生活の中で困難があったり疑いが生じたりするときによく考えているのいたのであれば、いやそれでも神は私によくしてくださるはずだって、これでも神は私のことを愛しておられるんだって、それでも神は私をここから助け出してくださるその力のある方だって、そして憐み深い方なんだというところに立つというのがクリスチャンライフじゃないですか。でそこに立つというのがこの福音をしっかりと保つということですよ。でその生活を私たちが毎日その送っているのであれば、この信仰の歩みをしているのであれば、神は私たちにその必要を満たしてくださるし、そして、神の国を相続させてくださるんですよ、永遠の世界に。勢いでイエス・キリストのことを信じたとしても、その勢いがなくなったりうまくいかなくなった途端に、この勢いというのが、パッションというのが、情熱というのが冷めちゃって、急に失速して続かなくなっちゃったりするんですよ。でもそのイエス・キリストに対するそのワクワク感というか期待感とか、この情熱っていうのは大切ですよ。ただしそれだけでは乗り切ることができないんですよ。乗り切るというか歩むことができないんですよ、信仰の歩みというのは。至って信仰の歩みというのは至って現実的だから、信仰の歩みというのは至ってその実践的だから、観念的な話じゃないんですよ、実際的なんですよ。とても自分が神の前に罪を犯してしまってへこむときに、じゃあどうしようかって、 そこでそれでも神は私のことをそのイエス・キリストにあって許してくださるんだっていうその信仰によって振り立つ必要があるわけじゃないですか。自分が願ってないような状況の中でなんか健康を害するとか、でその中でその神に期待するっていうことをその選択するわけですよ。信仰を、その働かせてこのようなその状態だけども神は私に良くしてくださるって、この肉体がこの地上での命が終わったとしても次私のその意識が戻るときにはイエス・キリストと共にいるんだって、でその信仰でその歩んでいくことを決めることがイエス・キリストを信じるっていう、その時にその私たちが決めたことですよ。そうやって歩むっていうことがイエス・キリストを信じる者たちの歩みだから。21節と22節、また別の一人の弟子っていう人が出てきます。ということは十二弟子とはまた違う弟子ですね。イエス・キリストは復活した後に、さっきの第一コリントの15章に書いてありますけど、6節かな、その、500人以上いる兄弟たちに現れたというふうに書いてありますから、だからその時にはもうすでに500人ぐらいはそのイエス・キリストを信じる人たちで、十二弟子とは違うけどもイエス・キリストに従いますと言ってたその弟子たち、パウロからすると兄弟たち、クリシャンたちがいたはずですね。でその別の一人の弟子がイエス・キリストのところに行ってお願いしたんですよ。私の父を葬ることを許してください、許可してくださいと。でこれは、言い回しであって、直接実際に父親の葬儀の真っ最中ってわけじゃないんですよ。私の父を葬ることを許してくださいというのは言い回しで、どういうことかというと、自分の父親が死ぬまで父親のその家に、実家にいさせてくださいと。父が亡くなった後父を葬って、その後であれば私はあなたに従いますと言っていることなんですよ。でもしかするとこの人の父親はあと40年とか生きるかもしれないですよ。分かんないんですよ、何年生きるか。めちゃめちゃ元気なのかもしれないですよ。もちろん老齢かもしれないけど、でも分かんないんですよ、いつになるかっていうのは。今もしまさにそのお葬式をしている真っ最中であれば、もしかしたら話は違うかもしれないけど、でもこの私の父を葬ることを許してくださいというこの言い回しというのは、いつになるか分かんないけど、自分の父親が亡くなった後私はあなたに従っていきたいのですけど、それでも許可してくださいませんかという話です。もしかしたらこの人は、その家の長男なのかもしれません。でその父親を、まあ、その両親を葬るというのが、長男の役割だからね。でもしかしたらその長男としての、相続財産があるのかもしれないです。もしかしたら大きい家を相続するのかもしれないです。わかんないです。何が彼を引き止めたかはわからないけども、とにかく今は、イエス・キリストに従ってそのどっかに行くとかじゃなくて家にいさせてもらいたいと。その後、その私の長男の役目が終わったらあなたに従っていきますというふうに言って、どうかそれを許可してくださいというふうに言いました。イエス・キリストはその彼に対して何て答えたかというと、私に従って来なさいということだけです。信仰で一歩踏み出すことを勧めたんですよ。信仰で踏み出したものを神が必ず良くしてくださる、神が必ず必要を満たして支えてくださることを信じなさいと。神に信頼して私についてきなさいって。そうしたらこの自分の父親が亡くなった時に息子としての長男としての義務は果たせるかもしれないですよ。まあ、そこは分かんないです。そうじゃなかったとしても、両親を敬うということに関して、その、矛盾することなく、イエス・キリストに従っていくことができるはずだから。イエス・キリストは私に従ってきなさいって。神の国とその義をまず第一に求めることを実践してみなさいって。それがあなたにとっての幸いであり、それがあなたの父親にとっての幸いともなるって。 ペテロにしてもアンデレにしてもヨハネにしてもヤコブにしても、自分のその、お父さんと一緒にヤコブとヨハネはその漁をしてたんですけど、で父親も残してイエス・キリストに従っていったんですよ。別にその父親をまた家族を捨てたというわけじゃなくて、もう一生戻ってこないとかそういう話じゃなくて、来なさいという時に彼らはイエス・キリストのところに行ったんですよ。死人たちに死人たちを葬らせなさいと。で、死人っていうのはそのユダヤ的な観点からするとどういうものを表すかっていうと、周りに何の影響も及ぼさない人とか物、それを死人って言うんですよ。だから死んでしまったら影響を及ぼすことできないですからね。で、死んだようなものも自分に対して何のその影響も及ぼさないんだったら、それは死んだようなものですよ。で、死人というのは2種類というか2つあって、物質的に肉体的に死んでいるという死人と、霊的に死んでいるという死人の2つに分けられます。だからイエス・キリストが死人たちに、死人たちを葬らせなさいと言った、その最初の死人たちというのは、生きてるんだけども、イエス・キリストのことを信じない、イエス・キリストに従ってこようとしない、今、霊的に死んでしまっている人たちに、肉体的に死んだ人たちを葬らせなさいと。その人たちでもできる仕事だから、役割だから。だから彼らにその葬るということは任せなさいと。ただあなた方は、あなたは私に従ってきなさいって。イエス・キリストの弟子にしかできないことというのがあります。それはイエス・キリストの福音を述べ伝えるということです。神の国とその義をまず第一に求めなさいって。私じゃなくてもできるものを、そしたらその人たちに、他の人たちに任せればいいじゃないかと。で、神に従って、神が願っておられることを、その福音を述べ伝えるということ、神の愛で愛するということ、その神の愛に対するその応答をやりなさいとイエス・キリストは進めてるんですよ。そして信仰でね、この別の一人の弟子という人は、先に出てきた律法学者と違って、この勢いっていうのがないんですよ。あまりにも現実的で実践的すぎるので、いや、自分が家からいなくなって40年後自分の父親が死んだ時に誰が葬るんだみたいな心配をしてるわけですよ。いや、そこは大丈夫でしょうって、あなたがたとえいなくても大丈夫でしょうって、他の人たちがやってくれるよって。でも今は神に信頼して私に従ってきなさい。イエス・キリストは今その応答すべきことを40年後、まあ40年後か分かんないですよ。40年後だとしたら40年後先のことを心配するんじゃなくて、今そのあなたがするべきことは、私、神に信頼して私に従ってくることだって。私を信頼して私についてきなさいと。イエス・キリストに従う、イエス・キリストを信頼するっていうことは現実的なことですよ、とても。また、霊的なことでも同時にあります。この二つのバランスっていうのが、その調和されてるんですよ。イエス・キリストについてたら、あとは全部大丈夫よとかって、仕事も辞めるよみたいな、そんなのは、その勢いだけですよ。無謀ですよ。でもその現実的なことをしっかりと考えた上で、困難はあるかもしれないけど、いや、神にはその困難を私を乗り越えさせてくださるその力もあるし、その助けも与えてくださるんだという信仰が働いた状態でのそのキリストに従うということを私たちに勧めてるんですよ。私もいつかミニストリーに専念したいですよ。そのようにさせていただきたいです。いつか副業をやめてミニストリーだけに専念して、で、生活ができたらいいなと思いますよ。その時っていうのは、その神がその私に信仰を与えてくださるはずですよ。と同時に、その現実的にそれが可能なはずですよ。 今私が副業で得てる分のその金額を許可からもらったりすると回っていかなくなっちゃうから、教会が。で、皆さんをの生活を逼迫するんですよ。私の給料払ってくださいとかつって献金してくださいとかって言って、お金の話になってくるんですよ、今度は。で、それはおかしいじゃないですか。信仰が働くというのは、またイエス・キリストに従うというのは、イエス・キリストを信頼してイエス・キリストに従ってついていくというのは、その現実的な路線とその信仰の路線というのが絶対に矛盾しないんですよ。普通では、いや、それはおかしいだろうって、その判断してし、その思われるようなこともあるかもしれないですよ。でも、その時には信仰が私たちを支えるんですよ。いや、神が必ず良くしてくださるという、その神に対する確信があるんですよ。いや、そうかもしれないとかって。うん、わかんないけど、でもこれやったら多分神が良くしてくださるから、みたいな。そういう、なんか、あやふやなものじゃないんですよ。確信ですよ。信仰と現実的なものというのは、両方のバランスが取れた状態で、神が私たちに、その私たちを導くときには、私たちの信仰も励まされるし、現実的に考えても、その信仰と照らし合わせて、その、十分、神にあって大丈夫だっていうふうに言える道のはずなんですよ。だから、私たちは、その毎日の生活の中で、イエス・キリストがどのような方なのか、もっともっと知る必要がありますよ。キリストが言われたことが本当に正しいのかということを知っていく必要がありますよ。イエス・キリストを信じたら私たちの罪が許されるって言ってるけど、それが本当なのかということをもっともっと知る必要がありますよ。イエス・キリストを与えるほどに神が愛しておられるというふうに聖書に書いてあるけど、本当の本当の本当なのかということをもっと知る必要がありますよ。確信を持ってそうだって言えるように、神の国とその義をまず第一に求めたら、私たちの必要を神が与えてくださるというその確信に立てるぐらい、私たちはもっともっと神について、またイエス・キリストについて知る必要がありますよ。神は私たちに知ってほしいんですよ、ご自分のことを。ご自分に信頼してほしいんですよ。そして私たちがその神に信頼して一歩踏み出して、その現実的に歩むときに、神は私たちにその用意しておられるその祝福であったり、助けであったり、慰めであったり、その必要を満たしてくださるんですよ。その関係を私たちはイエス・キリストにあって与えられているわけだから、神はそこに私たちを導きたいんですよ。で、これが永遠に続く神との私たちの関係ですよ。23節から27節、イエス・キリストがその嵐を鎮めるシーンですけど、まずは23節から25節までお読みします。イエスが船にお乗りになると弟子たちも従った。すると見よ、湖に大暴風が起こって船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちはイエスの身元に来てイエスを起こしていった。主よ、助けてください。私たちは溺れそうです。船に乗ってるんですね。船に乗って、まずそのイエス・キリストが乗ったら弟子たちが従ってきたんですよ。いいですね。でも、そうすると、その船を漕いでいると、その湖にいきなりその大暴風が起こって、船はその大波をかぶって、弟子たちは大パニックになりましたよ。彼らの半分は漁師なのにね、船のエキスパートなのに、もうこれ、溺れちゃいそうです、とかって。いや、ペテロとかは、泳ぎの、もうマスターみたいな人のはずなのに、だから相当な、暴風が吹いて、ものすごい揺れて、もう本当にもう無理だろうって、そのようなエキスパートの人でも、これじゃ助からんなっていうぐらいの大暴風だったはずですよ。面白いですね。イエス・キリスト眠ってるんですよ、その間。これ、タヌキネイリーではないと思います、僕は。変な質問ですけど、イエス・キリストはなぜ寝てたんですかね。酔ってた。うん。いいですね。そういう考えいいですよ。疲れてたんですよ。私もそう思います。だってその前のシーンっていうのは、その山上の水訓でたくさん教えて、それで下ってきて、でそこでその雷病人の癒しがあって、百人隊長との話があって、でそれでペテロの姑の家に行って、でその 癒して、そしたら多くの人たちが悪霊疲れた人、病気を、その、病気を患った人、その人たちを連れてきたんですよ。でイエス・キリストはその人たち一人一人に付き合って、でそれでそのかわいそうになって言いながら、その癒してあげたはずなんですよ。その後だから。ということはイエス・キリストはやっぱり 100% 人間なんですよ。神は疲れないです。眠ることもまどろむことも、うとうとすることもないんだから。だけどイエス・キリストは肉体的に疲れてたはずですよ。だからその中でももちろんその神をその信頼しているというその信仰ももちろんありますけども、肉体的に疲れてるので寝てるんですよ。でその中で弟子たちも大パニックしてるんですよ。助けてくださいって、私たち溺れちゃいそうですって。でそれを聞いてイエス・キリストは起き上がって、26節と28節イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって風と湖を叱りつけられると大泣きになった。人々は驚いてこう言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。イエス・キリストはなんで怖がるのって、信仰が薄いなと答えました。恐れと薄い信仰はお友達です。恐れが、私たちのその信仰が薄いと恐れが生じます。どんなに大暴風だろうと、イエス・キリストが一緒に乗ってるのであれば大丈夫と、この信仰があれば恐れないはずです。でもこの信仰が薄ければ怖いんですよ。病人が癒されて悪霊が追い出されているのを間近で見てたんですよ、彼ら。それでも彼らの信仰は薄かったんですよ。だから体験を、何かを体験するってことは、目撃するってことは、それ自体が力にはなんないんですよ。体験が神についての知識とか神についての理解とに結びついて、それが信仰に練られていくので、だからつまり体験が信仰に結びついていくので、その体験っていうのは生きるんですよ。あの時神が助けてくださったから、今回も神が助けてくださるはずだって、あの人に神が良くしてくださったのであれば、私にも神は良くしてくださるはずだって。だって神はこの世界のすべてを作られた方だし、神はイエス・キリストを与えてくださるほどに私のことを愛してくださっておられるから。でそうやって私たち、その毎度毎度福音を学んでいますし、その御言葉を読んだり学んだりしているんですけど、分かち合ったりもしてますけども、この体験というのが、この理解というのが、その私たちの、知識とか私たちのこの信仰に結びついていかないと、それが、その信仰の薄さというのが、信仰が増し加わるということになっていかないんですよ。神が私の神、私の天のお父さんというふうに毎日の生活の中でなっていく必要があるんですよ。だから週に1回もしくは週に2回何かの時に、その神のことをその時だけ思い出すっていうのは、やっぱそこにはその力が湧かないですよ。私も以前、そのサンデークリスチャンと言われるその一人でした。日曜日にだけ教会に行って、日曜日にだけなんか神のことを思い起こして、あとその他は全く神のことを思い出さないみたいな、習慣的に食事の前に祈ったとしてもそれだけっていう。で教会に行ったあと何しようかなって、今日はどこのヨドバシ行こうかなとか、今日はどこの本屋さん行こうかなとか、これが終わったら今日はどこのレストラン行こうかなとか、でそういうことばっかり考えてた時期が結構ありましたから、その時には私のその信仰が働くとか信仰が増し加わるとかっていうのは全く思ってですよ、なかったです。少なくとも私は御言葉を聞いてるし、賛美も歌ってるし、なんか祈ってたりもするし、なんだけども全くそれが滑っていくんですよ、私の頭の上を。でもいろんなその神の憐れみの中で、少しずつ少しずつその 聖書についての知識というのが、またいろんな体験というのが私の信仰に結びついてきたんですよ。それで、あ、本当に神は私のことを愛しておられるかもしれないって、あ、本当に私のこの罪をイエス・キリストによって神は許してくださるのかもしれないって、で、ある時に祈りが生まれるんですよ。私を許してくださいって。私は本当に許されたということを毎日の生活の中でちょく味わって、そして本当に私はイエス・キリストを神が与えてくださるほどに神から愛されているのかということが、なんかリンクしてくるんですよ。つながってくるんですよ。そうすると、この聖書の神とか教会で聞いている神というのが、私の神だって、私のことを愛してくださる神だって、確かに私のことを子供として見てくださって、私のその天のお父さんと呼べる方なんだということが少しずつ分かっていくんですよ。毎日の生活の中でその神のことを思い起こしたり、神を信頼するっていうことを、その信仰を、その今与えられているその信仰を働かせて神に信頼するっていうことをやっていかないと、この信仰の筋肉っていうのはついていかないんですよ。やっぱり神を信頼するから祈り求めるんですよ。神を信頼しないと祈ることはしないですよ。じゃあ誰に頼もうとか、じゃあ何をその持ってこようとか、じゃあ何を買おうかとか、そういうふうになっちゃいますよ。じゃあどうしよう、こうしよう、ああしようって、誰に相談しよう。毎日の生活の中で神を信頼することで、与えられているその信仰を働かせることで、理性的に考えて、現実的なことを考えて、これでも私のことを助けていただけるんでしょうかって、これでもあなたが私のこの苦しい身の中から救い出してくださるんでしょうかって、神を求めながら、その神を求めながらその神に信頼していくんですよ。そしたら神が答えてくださるんですよ。で、そうやってその神の民との関係っていうのは、その立て上がっていくわけじゃないですか。ただ御言葉を読んでるだけで、ただ毎日聖書を読んでるかといって神との関係は立て上がっていかないですよ。それをその祈りの中でとか、自分の生活の中でその体験していかないことには、せっかく読んでる御言葉が、せっかく学んでる御言葉が、そのつるつる滑っていっちゃうんですよ。でもそれを本当にその体験とこのマッチするというか、その、結びつくときに信仰が、あ、ごめんなさい、その御言葉の知識がとその体験が、信仰が強められていくんですよ。あ、本当だったって。神は本当に助けてくださる方だって。神は本当に恵み深い方だって。神は本当に私のことを許してくださる方だって。弟子たちの信仰は薄かったです。まだまだその体験が、その自分の信仰とその結びついていってないんですよ。だから体験、すごい体験、すごいことを目撃しているのに、すごい方と一緒にいるのに、その信仰ってところまでいかないんですよ。イエス・キリストは風と湖を叱りつけました。すると大なぎになったと書いてあります。人々は、もうここでいるのは弟子たちですよね。弟子たちは驚いたと書いてあります。この方はどういう方なんだろうって。やっぱまだ知らないんですよ、イエス・キリストのことをはっきりとは。だから、その信頼できてないんですよ。知らない人を信頼することできないですよ。だから私たちもますますイエス・キリストのことを知る必要がありますし、神のことを知っていく必要がありますよ。知れば知るほど、あ、本当にこの方は信頼に値する方だって、そのことを理解できるはずだから、確信できるはずだから。詩編の89編8節と9節、詩編89編8節と9、8989ですね。万軍の神主よ、誰があなたのように力があるでしょう。主よ、あなたの真実はあなたを取り囲んでいます。あなたは海の高まりを収めておられます。波が逆まくとき、あなたはそれを沈められます。詩編の作者は、この万軍の神、主よって、ヤーウェに対して、神に対してこのことを歌ってるんですけど、イエス・キリストはここで、その逆まいた波を叱って、それを沈めたんですよ。さっきまで疲れて寝てたんですよ。100% 人間のイエス・キリスト。でもここではその風と湖を叱りつけて大なぎにするような 100% 神であるイエス・キリストを見ることができます。28節から34節まで、これはイエス・キリストは悪霊を追い出すシーンがここに書いてあります。まず28節、それから向こう岸のガダラ人の地にお着きになると、悪霊に疲れた人が2人墓から出てきてイエスに出会った。彼らはひどく凶暴で誰もその道を通れないほどであった。悪霊に疲れた2人と書いてありますが、マルコの5章、ルカの8章、マルコの5章、ルカの8章にも同じ記述があるんですが、そこのこのマルコの5章もルカの8章も1人というふうになっています。で、このマタイの福音書と他のマルコとルカの福音書を矛盾なく理解するとすれば、悪霊に疲れた人はマタイが言うように2人いたんだけども、そのうちの1人が特筆すべき、もう特にその書いた方がいい人だったというふうに考えられます。なぜならその人にはレギオンっていう、その、レギオンに疲れていて、あなたのお前の名前は何だってイエス・キリストが悪霊に対して聞きますけど、私はレギオンですって、数が多いので。レギオンっていうのはローマ軍の一個大隊の、ことを指して一レギオンと言います。ローマ軍の一レギオン、一個団体、一個大隊っていうのは5000人から6000人です。だからそれくらいの5000から6000ぐらいのその悪霊がいるような、それが一人の人の中についてるっていうか、だからもう大変ですよ。一つの悪霊でも大変なのに、5000から6000だから。彼らはとても凶暴だったって。ルカの8章の記述を見てみると、彼らは長い間、彼は長い間着物もつけず、家に住まず、墓に住んでたとなってます。マルコの方を見てみると、つながれた足かせを砕いて、鎖を引きちぎって誰も抑える力がなかったというふうに書いてあります。もう悪霊がついてるから、ものすごいその人間では考えられないようなその力を引き出すっていうか、そういう感じなわけですね。で、誰もその道を、彼らがいるその道を通ることができなかったんですよ。でもイエス・キリストは向こう岸に行こうってご自分からおっしゃったんですよ。で、そこでこのレギオンたち、レギオンというかこの二人がいる悪霊に疲れた人たちがいるところに差し掛かったんですよ。これは偶然じゃないんですよ。そんな彼らに凶暴で悪霊に疲れていて、もう普通のその人間の生活してないようなその人たちにイエス・キリストは会いに行ったんですよ。彼らを解放するためにね。29節から32節。すると見よ、彼らはわめいていった。神の子よ、一体私たちに何をしようというのです。まだその時ではないのに、もう私たちを苦しめに来られたのですか。そこでそこからずっと離れたところにたくさんの豚の群れが飼ってあった。それで悪霊どもはイエスに願ってこう言った。もし私たちを追い出そうとされるのでしたら、どうか豚の群れの中にやってください。イエスは彼らに行けと言われたので、言われた。すると彼らは出て行って豚に入った。すると見よ、その群れ全体がどっと崖から湖へ駆け降りていって、水に溺れて死んだ。彼らはわめいて叫んだというふうに書いてあります。マルコの方を見てみると、彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを礼拝したというふうに書いてあります。ルカの8章のその記述を見ると、彼はイエスを見ると叫び声を上げ、見舞いにひれ伏して大声で言った。井戸高き神の子イエス様。だから、名前なんか知らないはずなのに、悪霊は知ってるんですよ、ちゃんと。この人はね、この人は知らないはずなのに悪霊が知ってるんですよ。一体私に何をしようというのです。お願いです。どうか私を苦しめないでください。マタイの方では、私たちのそのまだ時ではないというふうに言ってます。イエス・キリストがもう一度戻ってこられるときに、そしてまたこの地上を、その千年王国を建てて、千年が終わった後に、神は、イエス・キリストはその最終的な裁きを下します。サタンに対して、悪霊どもに対して、悪霊たちに対して。で、それで彼らのために用意している、その地獄に彼らをその投げ捨てるんですよ。で、その時がまだ来てないのに、何をする、しようとするんですかっていうふうに、彼らはもう、怯えながら言ってるわけですよ。 自分たちのために悪霊たちのために設けられた地獄に私たちを今送るんですかって、どうかそうしないでください、私たちを苦しめないでくださいというふうに言ってるんですよ。一個大隊のレギオンが5000人から6000人ぐらいのその人というかのその悪霊がいて、もう足かせも砕くし鎖も引きちぎるようなその悪霊が、もうイエス・キリストのことを見たらもう遠くから見てうえーとかって言ってもうひれ伏すぐらいなんですよ。この霊的な世界において悪霊に対してのそのイエス・キリストの絶対的な権威ですよ。イエス・キリストには悪霊たちを自分たちを地獄に送るその権威を持っておられるということを彼らははっきりと知ってるんですよ。弟子たちは知らないんですよ、イエス・キリストのことを。この方は一体どういう方なのだろうかとかって言ってるんですよ。でも悪霊ははっきりと知ってるんですよ。彼らはもう追い出されるということが分かって観念して、それだったら豚の胸の中に送ってくださいって言ったんですよ。で、地獄に送られるよりはマシだからね。それで豚の中に入ると群れ全体が崖から湖に駆け下りていって溺れ死んだと言ってます。イエス・キリストが行けって言ったらこの悪霊どもは出てって行ったんですよ。百人隊長が言ったの覚えてますか？私も権威のその下にあるものですって。私が自分の部下に対して行けって言ったらそいつはその人は行きますって、来いって言ったらその人は来ますって。権威というのはそういうもんですって、私はそれを知ってますって。でイエス・キリストに与えられている、イエス・キリストが持っておられる権威というのは、その霊に対する、悪霊に対する権威というのは、霊的なその世界 においてこれだけの権威を持っておられるということは、私たちのこの物質的な世界においてますます持っておられるということじゃないですか。物質的なものよりも霊的な方が上だから、永遠に続くわけですからね。物質的なものは有限ですけど、霊的なものは永遠ですよ。悪霊は神の許可がないと豚にさえ入れないんですよ。もう絶対なんですよ、神という方は。そのイエス・キリストが私たちのことを愛しておられるんですよ。そのイエス・キリストが私に信頼して私についてきなさいって言ってるんですよ。イエス・キリストという方は信頼するに値する方ですよ。その愛もその力も。33節と34節。それを見ていた人たちのリアクションです。飼っていた者たちは逃げ出して町に行き、悪霊に疲れた人たちのことをなどを残らず知らせた。すると見よ、町中の者がイエスに会って出てきた。会いに出てきた。そしてイエスに会うと、どうかこの地方を立ち去ってくださいと願った。町中の人々がイエスに会いに出て行ったんですけど、イエスをキリストとして迎え入れるんじゃなくて、どうかここから立ち去ってくださいって言ったんですよ。なぜでしょうね。もしかすると彼らが飼っていた多くのその豚が、豚を失ってしまったので、自分たちの財産を失うことになったので、なんだよって、そういう反発があったかもしれないです。人の救いよりもこの二人の悪霊に疲れていた人たちの救いよりも、お金に興味があったのかもしれません、財産に。もしかするとイエス・キリストが持っておられるその圧倒的な神の権威を恐れたのかもしれません。あまりの力だから、自分たちの闇とか心の中にあるその悪いものっていうのは全部見られちゃいますからね。神の前に立つのは、私たちにとって、皆さんにとって喜びですか？それとも恐怖ですか？全部見透かされてるんですよ。イエス・キリストを信じる者たちは、信じた者たちは、闇ではなくて光を愛するはずですよ。でもイエス・キリストを信じない者たちは、その行いが明るみに出ないように光よりも闇を愛するんですよ。イエス・キリストを信じた者たちは、その闇よりも光を愛するんですよ。なぜなら神がこれをしてくださったということがますます明らかになるためですよ。自分の罪を認めることは決して楽しいことじゃないです。 だけどその圧倒的なその神の権威とか力とか、でそれを前に、それでもイエス・キリストは弟子たちのことを捨てなかったですよね。それでもこんな仕打ちを受けてお前ら今すぐ滅べとかじゃないんですよ。この人たちのためにも十字架にかかって死なれてるんですよ。イエス・キリストは私の心も全部お見通しです。私の信仰の薄さも知っておられます。私の霊的な怠慢も知っておられます。人の目をごまかすことができて自分自身をごまかすことができたとしても、神をごまかすことは、イエス・キリストをごまかすことはできません。私のことを全部知った上で、イエス・キリストは私の罪を全部負って、その罪の上に私が本当は受けないといけなかった罰をその身に全部受けてくださったんですよ。それは私がイエス・キリストを信じて神から正しいと認められるためです。私がその神、絶対的なこの神の前に立った時に、私の罪が神の前に明らかにされようとするときに、お父さんって、私がこの人のために苦しみを受けて命を懸けましたって。この人には私の血がかかってますって。この人には罪がありませんって。責められるところも一つもありませんって。私が全部受けましたって。そうやって私を弁護してくださるためにイエス・キリストは十字架にかかって死んでくださったんですよ。私たちはそのような方を信じてるんですよ。確かにその神の光が迫ってくるときに苦しくなるときあります。でもそこから逃げるんじゃなくて、そんな、そのもう自分の罪が明らかになるときに、ああ、確かに私はもう終わってるなって。こりゃ、ひどいわって。それでも神は、イエス・キリストを私に与えてくださるほどに、私を愛してくださったんだったっていうところに、戻っていくのがクリスチャンライフです。毎日の生活参加でそういうその機会っていうのはたくさんあります。毎度毎度そのことを愛されていること、許されるということを思い起こして、神に信頼していくんですよ。で、御言葉で学んでいることをその体験して、御言葉で学んでいることが信仰に結びついて、ああ、確かにイエス・キリストという方は信頼するのに値する方だって。これほどの権威と、これほどの恵みと、これほどの愛を私に向けてくださってるって。この今言ってるの全部観念的にそのツルツル滑っていきやすいものです。人それぞれ違うから。だからこそ毎日の生活参加でこういうことを思い起こして、その体験を与えていただくときに、この知識が結びついていく必要があるんですよ。そして信仰に反映されていく必要があります。で、ああ、本当に神、イエス・キリストは、また神は信頼するのに値する方だって。その実感を積み上げていきたいですよ。それがクリスチャンライフですよ。そのような毎日を過ごすことができますように。じゃあ最後に祈ります。天のお父さん、あなたが私のことを愛しておられて、多くの恵みを、また憐れみを注いでくださっていることをありがとうございます。この知識が滑っていくのではなくて、この知識が毎日の生活の中で思い起こされて、思い巡らして、実際のその体験としてあなたが与えてくださるときに、この体験と知識が結びついていって、信仰に反映されていきますように。体験だけでも私たちは救われませんし、知識だけでも救われないです。これが信仰に変わって、あなたを信頼して、イエス・キリストを信じるその信仰によって、これを保つことによって、私たちは救われるので、どうぞ学ぶことと体験すること、それが結びついて信仰に反映していく、この過程をあなたがお助けください。現実的なことを見ながら、信仰で、踏み出していく歩みもどうぞお助けください。そうして、あなたが私のことを愛しておられること、あなたが私に恵みと憐れみを豊かに注いでくださる方であることを体験し、またそれが 信仰に反映されていきますように、そのような生き方を私たちが続けていけますように、どうぞ私たち一人一人を導き、また励ましてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。